はい、皆さんこんにちは、こんばんは、奈良なんです。ボストンクラブレイディオの8月下旬号をお届けいたします。前回ですね、新日の G1 クライマックス、大阪の2連戦を見に行った生観戦記を、8月の10日ほどにお届けして、だいたいもう3週間ぶりぐらいでですね、で更新させていただこうかなと思ってます。夏休みだったんですよね、10日から夏休みというのは山の日あたりから夏休みだったかな。で、10日はもう 何年ぶり10年ぶりぐらい、高校の同窓会に行きましてですね、あれですね、野郎は変わんないっすね、髪の毛がちょっとずつ薄くなってるやつがいるぐらいで、もうそんなに変わんない。女の子は変わりますよね。ね、女子はなんかね、久しぶりに会う子もね、なんか下手したら、なんだ、高卒の時以降会ってない、もう20年以上会ってない子に出会ったりして、びっくりしたりとかね、することもあったりしましたけど、はい。で、10日、そうでしょ。で、そう。で、うちはね、旅行が13から15っていうふうに、ちょっと近場でっていうことで、伊勢の方のですね、プライベートビーチがあって、海水浴できるホテルっていうところで、取ってて2連泊しようかと。ね。でも初日はあれだな。もうそこはオールインクルーシブでビールも飲み放題だから、ビールでベロベロになりながら、G1 の決勝とか寝転がってみるのとかいいよねとか言ってたんですけども、ちょうどですね、それに台風がぶち当たり上がりましてですね。で、まずね、行って、じゃあ今日は晴れてるんで、まだ台風も来てないから、海で泳ぎたいですって言うとですね、波が高いので NG ですって言われてしまいまして、結局海水浴もできずに、で2連泊の予定も、もう1泊で帰ってきちゃう、ね。台風で切り上げキャンセルの場合はキャンセル料かからないっていう、ちょっと良心的なホテル普通なのかな、ね、そんなことないですよね、っていうところだったんで、結局一泊だけホテルでゴロゴロしてたんですね。食っちゃねえ食っちゃねえして、で館内どこに行ってもね、ビール飲めるんですよ。あっちこっちにもお風呂上がりのところでもビール入れてるし、もうホテルのロビーとかでうろちょろしててもそこにビアサーバー置いてあったりするし、ちょっとこれはダメなクズになるなと普段飲まない分ベロベロになるなと思って、一泊で切り上げて、帰ってきてって感じですね。で、それでも休みはあっという間に過ぎて、もうね、完全にもう休みの記憶が薄れて、早もう2週間ぐらいになってますかね。そろそろなんかね、周りの人とか飛行機乗ってる人も行ったりして、あ、いいなと思って。そろそろちょっとね、飛行機乗って出かけたいなと思うんですけどね。ね、北海道、沖縄、行きたいなって思いますね。はい。で、このお休みというか、ボスクラをサボってた間、3週間ぐらい。のは、ね、G1 はもう終わって、G1 の決勝も随分昔の話になっちゃったな。オスプレイがちょっとね、内藤に負けて、ちょっとね、準決勝で止まっちゃった時点で、ちょっとテンションは下がってたんですよね。なんで、でも内藤かと。業界も活性化するし、いいんじゃないのと。ね、みんな盛り上がるし、ね、LIJ のファンも多いからと思いました。で、ノアの N1 が入れ替わりで始まったんですけども、ちょっと G1 ほどでどっぷり疲れないなと。去年はね、N1 面白かったんですよ。なぜか。大阪で見れたからなんですね。なんですけど、今回は N1 は大阪が、去年もそうだったんですけど、 優勝決定戦は大阪なんですけど、途中の公式戦1個も見れないので、やっぱりリーグ戦はね、その決勝戦云々よりも公式戦見てなんぼだろうっていう思いがあったので、ちょっとね N1 ノアはちょっとね、あんまりずぶっとつからずに、あえて浅くさらっと見てましたね。はい。でまあまあどんなカード来てもね、あの 9.3 ね、あの大阪はまあ面白いし楽しめる準備はあるよっていう肝が据わった状態ですので、今はね、まあ、誰が上がってきてもいいぜっていうことではありました。ね、でそんな感じでのはずっと片目で見ながら、まあ私はあの今回はあの AEW のペイパービューを購入して、初めてじゃないかな、あのフォビドゥンドア以外で、ね、AEW 関連でペイパービューを買ったの初めてですけど、今回はちょっとねオールイン、ペイパービュー、ね、ウェンブリースタジアムでやるからさ、やっぱりウェンブリースタジアムってあの有名なクイーンがライブしてとかいうのがウェンブリーっていう単語だとすごくイメージがあるんですけど、ね、あのボヘミアン・ラプソディでもあのオープニングで出てるのがあれウェンブリーだと思うんですけど、あのそこでやるってすげえんじゃねえのっていうことで今回ペイパービューを買いましたので、それを見ましたよっていうアメプロの知識がほぼほぼない、特に歴史に関する知識がなくて、あのという人間がですね、あのそれなりに楽しんでオールインを見ましたよっていう話になります。それでは行ってみましょう。では行ってみましょうかね。オールイン見ましたよの話で、なぜまあオールイン買ったのってね、例えば YouTube でもあのまあそのダイジェストみたいなのが流れるかもしれないし、それでもいいかな、でね、Twitter見てたら結果流れてくるし、なんかね、あのハイライトの動画みたいなのはね見れるって思ったんですけど、ただね、あのね、そう最近ね、G1 終わってからちょっと見てなかったあの AEW をねずっと見てたんですよ、ね、で、AEW あのご存知の方も多いと思うんですけど、ワールドで基本的にダイナマイトもランページもで最近始まったコリジョンも見れるんですけど、あの初めは村田さんと元井さんとデスペがやってるあの日本語版を見てたんですけど、なんかね分かってくるとね、あの次のストーリーが気になってしまって、もう日本語版じゃないやつ、あのもういわゆる海外の生のやつですね、生って言ったらいい、海外でもそのエディットされてない、もう要はあの人たちですよ、あのタズとかエクスカリバーとかあの人たちですねが、実況するやつですよね、あれあのバージョンを見て、もう追っかけてたんですけども、なんかね途中からですね、あの、まあ、今回もやっぱりそれが目玉なんですけど、なんかあの MJF とアダム・コールがだんだん仲良くなっていくんです。で MJF ってちょっとなんかいけすかんなっていうかね、まあ、ヒールだし嫌なやつキャラじゃないですかね、でなんかビッグマッチにしても最後なんか指輪でどついて終わるとかね、いうなんかなんだそれっていうような感じで思ってたんですけど、なんかだんだんねそのね、明るいなんかアダム・コールとなんかひょんなことで、きっかけはなんかくじ引きで決まったタッグリーグなんですよね。でそれで決まっちゃって組むことになって、なんかギクシャクしてたのに、だんだんちょっと仲良くなっていて、最後はなんか親友みたいになっちゃってっていうとこまでで、いよいよなんかその流れであ
の FTR に挑戦したのかな、あれかな、 FTR に挑戦してすっごくいい試合をして、 でも FTR からベルト取れなくて、で今までのその MJF とアダム・コールの因縁っていうかね、関係性から今度オールインで、のメインでシングルでね MJF のベルトをかけてやるぞっていう風なあのところなんで、やっぱこれになるとね、ちょっとその、この友情タッグがどうなるんだと、ね、この急増ながらすごくですね、あのキャッチーで、なおかつあの MJF ねヒールなはずなのにだんだんベビーフェイス化してきててですね、あの見てる分にはですね、なんかすごく楽しいんですよね。でしかもですね、このオールインあのゼロアワーって言って YouTube の前に、あ YouTube でね、本編の前にペーパービューの前に YouTube でですね、あの何試合か流すんですけど、あの第ゼロ試合ですね、その第ゼロ試合の一つ目がこの MJF アダム・コールのまあ、Better Than You Baby っていうチームと、あの我らがよく知ってる OG オープンが ROH のタッグベルトをかけて戦うので、そういう選手権じゃいきなり1試合目に持ってきちゃうんで、これはちょっとあのどっぷり使った方が面白いんじゃないかなと思って、もうね、あのペーパービュー買っちゃった次第です。でですね、もうこの興行はまあ言っちゃうと、ダブルクローズラインに始まりダブルクローズラインに終わりそうになった興行だったっていうことでいいかなと思いますね。で第ゼロ試合はね、結構いいとこ出してくるんですよね。第一試合がそのね MJF とあのアダム・コール対まあ OG オープンなんですけどね、あの、まあ、これはあらかじめなんでしょうね、あの今までのストーリーを聞いてたら、なぜ MJF がカンガルーキックをするのかとかですね、あのなぜダブルクロスラインがそんなあの大盛り上がりするのかって、ダブルクロスラインって言っても要はよく新日のタッグマッチとかでもやってる、なんかあのダブルタックルに腕組んでるぐらいなんですよね。なんですけども、まあ、それがね決まったらまあ勝負つくんだよっていう一応技の設定になってる、まあ、そこはねあのもうそんなんじゃねえだろっていうのじゃなくて、そういうものなんだと思ってあの見てるわけなんですけど、 AEW っていうのはね、アメリカンプロレスってそういうものなんだろうって思いながら見ているところはあるのでですけども、まああのこの、ね、MJF 結局あの王城部に勝ったんですけどね、勝っちゃったんだよね、まあ、だからベターザンユーベイベイがまだまだ見れると、ベルトも取っちゃったしっていうのが、まあ、一応保証されてですね、このビッグマッチの初めにそれが保証されて、あじゃあこれはメインでどんな結果になってもまだこの2人のストーリーは続くんだろうなということで、ちょっとここでね落ち着いて見れるようになりましたね。まあ、そういう意味では最高の幕開けだったんじゃないかなと思います。で第2試合があのジャングルボーイがヒールターンしたね、あのホビドンドアで真田とやった後、まあ、真田を出しにしてジャックペリーがあのヒールターンしてあのフックをボコったわけですけど、タズの息子をね。で今回フック対ジャックペリーで、ベルトかけてたのかな、タズベルトですよね相手はね。でジャックペリーなんかあのかっこつけてリムジンで来るんですよ。リムジンが明らかに古い方でもうこれ多分中古車で探したリムジンだろうなっていうような古いやつで、当然だからまあそれで乗りつけてくるから、そのリムジン使ってカークラッシュマッチをするわけなんですけどね。この試合はねちょっとね、なんかジャック・ペリー、なんかジャングルボーイのあの入場テーマがすごくね、ね、ジャングルボーイ時代の入場テーマとかあの会場の盛り上がりがすごく記憶にあるので、今のなんかベートーベンの運命で入ってくるのとかはなんか成功したとはまだ言いづらいなって思いますね。なんか、これからのストーリー次第なのかもしれないですけど、なんかねこのね、どう捉えたらいいのっていうのが全く分かんないのが、ねちょっとなんかそうだな、フィンレイとなんか被るのかな、捉えどころがない、ヒールは分かってんだけどなんか捉えどころがないなっていう、とこ ところがあるんだよな、うん、まあ、これからのストーリー次第なんでしょうね、うん、で YouTube はそこで終わって、ペーパービューの本編が始まりました。でアメプロのね、レシキシとか WWE までカバーしてないと、当然アメリカの人たちは、アメリカファンはカバーしてるわけなんですね。でも日本って両方ともカバーできるかっていうと、まあ、好きな人はやるだろうけど、ちょっとできないんだよね、私としては、ね、そこまで余裕がないんですけど。だからサモア状態 CM パンクって言われて、CM パンクがね、やっぱりまだよくわかんないんですよね、うん、個人的な、まあ、よく言う表現ですよ、宗教上の理由でタトゥーいっぱい入れてる人ちょっとね避けがちなんですよ、私ちょっと苦手になっちゃうんですね、なんとなくなんとなく、うん、まあそれだけじゃないんですよね、うん、入れ墨入れてるかって言ってもあれだよね、ブロディキングも好きだし、TJP も好きだし、何なんだろうな、 CM パンクなんか好きじゃないんだよな、そこまでグッドシェイプってわけでもないしね、うん、まあ、これまでのちょっと CM パンクのね、即席に明るくないので、なんとも、もうだからリビングカラーのカルト・オブ・パーソナリティで入場してきて、みんなが歌うっていうキャラクターぐらいしか思ってませんでした、うん、でサモア・ジョーもね、うん、なんかゼロワンの初期になんか出てたなっていうところで終わってるという、本当に失礼なファンなんですけど、その程度でしか知らないのでね、ですけど、まあちょっと、うん、サモア・ジョーがこんだけ人気がすごいのちょっとねまだ分かんなくて、いや、やっぱり長く見るもんだなプロレスはって思いながら見てるうちに試合は終わりました。まあまあまあな試合だよ、結構長かったっすね、サモア・ジョー対 CM、まあちょっと引っかかるとこなかったんですけどね、うん、で第2試合ですよ、ここがちょっとね面白くて、かなり日本マットにゆかりのあるものが組んじゃうわけなんですね。バレットクラブゴールドね、ジェイ・ホワイトとジュース・ロビンソンに DDT から、まあ、海外に行ってる竹下幸之助がヒールターンして組んじゃうわけなんですね。で相手がですね、ケニー・オメガで、ハングマンアダム・ペイジ、そしてイブシ・コータっていうね、まあだからゴールデンエリートとバレットクラブゴールドプラス、ドン・キャリスファミリーの竹下組むっていうことですね。もうなんかこれその竹下売り出し試合かなって感じですね。また竹下って今でも AEW ですごく重宝されてるみたいで、うん、ね、ケニー・オメガを裏切って一気に悪い日本人のヒールっていうのを確立しましたもんね。で、この試合はね、ケニー・オメガとイブシがね、ゴールデン・エリートってもともとチームでしたけど、ゴールデン・エリートの継続を思わせるような割とね色合いが似通ったコスチュームでしたので、この2人しばらく、だからイブシ AEW でこうやってキャラクターキャラ立ちしたプロレスならいいなと思うんですけどね。で、J はねもう新日時代と変わんないですね、本当に。で、まあ観客の反応があるからやりやすそうなんですよね、日本よりね。うん、ここがちょっと我々日本人としては歯がゆい、ね、でジュース・ロビンソンがねなんか脇役なんだけど明るい陽キャなヒールキャラを、陽キャなヒールキャラってなんだよって感じだけど、うん、妖精ヒールっていうの、うん、その明るいヒールを確立しててですね、すごく楽しそうなんですね。これはまあなんか落ち着いた感じで、もうベビーフェイスっていうアダム・ペイジとすごく対照的だなと思いました。うん、ね、でやっぱり竹下が気になるわけですよ。うん、あの体でアメリカでどんだけいけんだって思ったけど、やっぱりインパクト絶大ですよね。うん、竹下はね、うん、 思うんですけどね、あの後でも言うんですけど、あの志田ひかる、女子のね、志田ひかるがすごく英語を多分あれ相当頑張って英語喋れるようになってると思うんですけども、あれをちょっとねできれば参考にしていただきたい。竹下やっぱり言葉が欲しいな、うん、ドンキャリスを横に置いて、竹下が日本語でまくし立てるっていうのがパターンなんですけど、それはちょっと限界くんじゃないのって思うんですよね。ストーリーもねやっぱりドンキャリスがいないとダメって話になるからね、うん、まあでもイブシの神声をジャンピング2で返したのとかなんか初めて見ましたね。あれ良かったです。で最後はなんか丸め込んで竹下勝ったんですけど、まあ、今後どうなるのかっていうね終わり方でしたので、まあ今後のね、通常放送も楽しみになってくるかなと思いました。まあぼちぼち面白かった試合です。やっぱり、ね、こんだけ知ってる選手がね躍動すると面白いですよね、うん、でこの次が素晴らしかったんですね。FTR とヤングバックスのタッグ選手権試合でしたね。いやもうこれは、まあ、間違いないじゃんっていうね。今回の試合の中でもかなり上じゃない、うん、いやベスト、いやベスト、うん、そうだな、3つの指には確実に入るよね、うん、っていう試合ですね、うん。まあ、あの FTR はねなんかねブリスコ、ブロディリーカ、あとブレイワイアットの紋章をつけて、3つの紋章をつけてね、あの FTR 出てきましたね、うん、で、なんか FTR どうなんでしょう、なんかキャッシュウィーラーがなんかちょっと不祥事を起こしたんですか、直前になのかな、まあ、それの後始末的な落とし前みたいな感じなんですかね。なんかキャッシュが結構ヤングバックスに長時間捕まるような展開でした。ヤングバックスってスーパーキックが有名ですけど、まあ、スーパーキック一辺倒じゃない攻めが本当いいっすよね。スーパーキックしそうなのになんか DDT しちゃうとかね、うん、あとはダックスハウトとマットかな、マットジャクソンの方かな、がジャーマンとノーザンを掛け合いし続けるっていうね、めっちゃ飲み込みましたね、うん、であとねやっぱりね、あのこれちょっと知りたいんですよ、あのアメプロ最近本当にかじり出したものから言うと、シャープシューターが、あのシャープシューターがねブレッドハート由来で特別な技とかっていうのは分かるんですよ。なんかカナダの帰りがするっていうことも分かるんですけども、そのあの歴史背景とか文化的な背景を学びたいなって思うんですけどね。なんかとかいい文献落ちてないですかね。あの、うん、ね、やっぱりあれじゃないか、あの思うんですね。あの AW 見ててやっぱシャープシューターとかって特別ですよね。で今回はあとはねハイジャックパイルやね、ハイジャックパイル古くはもうあの相当80年代ぐらいからやられてる技なんですけども、なんかね説得力は相変わらずあるんだなと、うん、いうのがあのとても感じました。であとはねキャッシュウィーラーのトペの勢いがすごかった、最後の終盤で出たのがすごかったんですけど、実はこの後の試合でさらにすごいトペをしちゃう人が出てくるので、記憶が上書きされております。はい、うん、で、キャッシュウィーラーすごかったんですよ。シャッターマシーンを返された後に450をやるって、キャッシュウィーラーがやるのっていう話ですよね。もうこんなことできんだなってね、まあ、会場ファイトフォーエバーチャントで大盛り上がりでしたけど、すごいっすね。で、結局お キテアブのシャッターマシンをキャッシュウィーラーが返して、で最後はインディーテイカーに行こうとしたところをうまく分断してのシャッターマシンで勝ったっていうね。いやこれさ、フィニッシュシーンとかもなんかそうなるなって、いやもうめっちゃ面白かったね。これ最高のタッグマッチの一つじゃないかなと思いました。面白いね、やっぱり名手が組むとね、FTR とヤングバックスが組むとやばいよねっていうところですね。でこの第3試合で大盛り上がりしてしまったので、ちょっとここからテンションが低くなりました。はい、次の試合がブラックプールコンバットクラブもろもろ対ベストフレンズともろもろって感じですね。誰だ、エディ・キングストンとペンタ・エルセロ・ミエドで、バレット、じゃあブラックプールコンバットクラブはモクスリー、ユータ、カスタニョーリ、あとサンタナとオルティスだったのかな。うん、まあアメリカこういうのデスマッチよくあるよねっていうことですけど、なんかまあこういうのすごい好きではないんですけどね。まあキャラクターものとして見てましたけども、こういうところでオレンジキャシディがやっぱり勝つんだなってね。なんかオレンジキャシディ勝率やばくないですか。すごく大事にされてるのがキャラクターをね、いつも勝ってるイメージだよね。だってなんだトランスアトランティックだっけ、なんかそんなベルト持ってるでしょ。あれもなんやかんやで1年ぐらい持ってるもんね。で、あとこの試合で思うのは、まあ、モックスリーはいいわ、カスタニョーリはこういう試合で生きるんだろうかと思っちゃうんですよね。もったいないなって思ってね、っていうのが、個人的な意見でした。はい。まあまあまあ、にぎわいの試合ですよって思いました。はい。で女子のフォーウェイですね、案外楽しんでしまいました。はい。で先ほど言いましたけど、志田ひかるが英語を頑張って身につけてるのか、まあ、努力は相当されてると思うんですけど、でその英語力にちょっと正直脱帽しましたよっていうところですね。この努力、まあレスラーのみならず海外でスポーツに携わるような人とか、海外に進出して仕事をしようとする人の本当そのなんでしょうね、語学力っていうところに本当に素晴らしいものがあるなって思うんですけどね。でアウトキャストですね、緑色の悪者軍団ですよ、サラヤ、昔ペイジって呼ばれたんですか、サラヤとトニーストーム と ルビー双方が3人ね、悪の限りを尽くしてやりたい放題してるのが AEW の女子の最近のことなんですけども、この試合ね、トニー、志田ひかるがチャンピオンでしょ、でトニーストーム、サラヤでからブリット・ベイカーか DMD が絡む4ウェイなんですけど、アウトキャストが2人いるから、まあこれ当然仲間割れするよねって思ってましたが、まあ案の定ですよね。でサラヤは悪女が似合うよね、いいと思いますよ。で悪女が似合って悪いのに、まあイギリス出身なのでも観客は全部サラヤを応援するというとこね。でトニーストームね、いやトニーストームいいなと思ったこと一度もなくて、でアウトキャスト入りしてからさらになんかね、ちょっとコスチュームもなんか露出多くなっちゃって、の割にはまあそんなにシュッとスリムってわけでもなくて、あんまり好きくないかタイプかなと思いました。ねえ、まあ、トニーストームはヒールは似合わないでしょう。もうちょっとなんかヒールにするにしてもなんかキャラクター考えた方がいいんじゃないのって思いましたが、まあまあこれでアウトキャスト分裂したのでさあどうなることやらっていう、その今後のストーリーのフックとしては面白い試合でした。はい。で次、 次が前半最後ぐらいでしょうかな。ダービーアリンとスティングがスワーブストリックスランドとクリスチャンケージでコフィンマッチをするんですが、まあこれは、ね、眠かったです。はい、まあ、コフィンマッチっていうのはちょっと日本人は分かんないよね。ね、まあ棺桶に全部入れて蓋閉めたら勝ちなんでしょう。というとね、だからその何ですか、キリスト教の棺桶を開けてはいけないとか、閉めた棺桶を開けてはいけないみたいな、あれがあるの、倫理観があるのかな、うん、っていうところですけどね。まあね、これうん、なんかやってるうちにちょっとね、なんかスティングがメタリカで入場してきて、おお、なんか新鮮だなと思ったんですけど、そうこうしてるうちにちょっと寝落ちをしてしまいまして、はい、あとこれはまあまあね、そういう試合でしたよということで、すいません、ということで前半でございました。まあでもダービーアリンはいいんじゃないですか。なんか見てくれもかっこいいしね。でもちょっとなんかなんか行き急いでる感じすごいするんですよね、ファイティングスタイル。なんかいつかすごいお怪我してちょっと長期離脱したり、ちょっとレスラー辞めなきゃいけなくなったりしたら辛いなって思うんですけど、うん、ね、後ろで組まれてあのままトペとかしたりするでしょ、あれ怖えなって思ったりしました。うん、まあもうそのファイティングスタイルが魅力なのかもしれませんけどね、ダービーアリンは。はい、さてもうちょっと続けていきましょう。あと3試合かな、うん、ですね。さあここで来ますよ、クリス・ジェリコ対ウィル・オスプレイですよ。いやこれはね、見たくなった試合、まあ、買う理由になった試合の一つかなと思います。うん、まずジェリコがジューダスの生演奏、生歌、まあ本人が歌うから生歌なんだけど、生演奏で入場してくると。でオスプレイはやっぱり今回もエレベーティッドで入場してきましたね。うん、キングピンの方じゃなかったね。うん、でオスプレイ、もしかしたら昔着てたかもしれない、白いユニオンジャックを模したコスチュームで、あ、かっこいいなと、ね、イギリス凱旋だからそりゃそうだよね。でオスプレイホームだから大歓声、ジェリコはブーイングっていうとこですけど、いやもうね、この試合はね、オスプレイはもう見慣れてるんで、すごいのは分かるんですよ。クリス・ジェリコですよ。正直ね、試合見終わった後年齢調べたけど、52歳であの動きすんのっていうのが本当ね、まあ、オスプレイも動かしてるのかもしれないけど、すごいよね。なんか突っかかるとこノッキングって言うんですか、なかったもんね。うん、ジェリコのやったすごいとこあるよ。三角飛びでしょ、で雪崩式フランケン、この年ぐらいでやんのっていうのとか、でオスカッター飛んできたとこバッククラッカーで返すとか、ね、ストームブレイカーも裏勘で切り返した後にウォールズ・オブ・ジェリコに行ってとか、もうめっちゃ湧くよね、面白いと思ってね。うん、そうなんですよ、ね、クリス・ジェリコがAEW ですげえ大物扱いされてるのは何なんだろうっていうのは、アメプロ知らないもんか思ったけど、やっぱこういうとこなのかなと、やるときすごいよね本当にって思いました。ね、ストームブレイカー返すもんね。うん、1回返してヒドゥンブレードからのストームブレイカーで再び締めっていうところでしたね。うん、ストームドライバー行かなかったですね。うん、あれは出さなかった、でも良かったと思います。はい、そんなに長い試合じゃなかったんですけどね、コンパクトで充実してて、いやこれ面白いっすよっていう、試合でした。はい、うん、いや今回のね、 トップ3に間違いなく入るよねこれね、うん、途中でオスプレイがねあのジューダスエフェクトジェリコのやつを掟破りでやろうとして、まあ、空振りするんだけど、うん、それとかもなんか見てて盛り上がりましたしね、うん、この試合面白かった。で試合後ジェリコとサミー・ゲバラがちょっとどうなんっていう、サミー・ゲバラはジェリコのことをまだ慕ってるけどジェリコがちょっと俺から離れろみたいなことを言い出してさあどうなるっていうところの次のドラマも気になるところです、うん、ですね。で、次が、トリオ選手権がセミだったのかな、ハウス・オブ・ブラック、ね、あの誰、マラカイ・ブラックとマシュー、あ、じゃあバディ・マシューズ、そしてブロディ・キング、うん、の3人が、アクレイムドの2人プラスダディ・アスですね、ビリー・ガンの3人とやるっていうんですが、なんかねいつもねハウス・オブ・ブラックって黒装束じゃないですか、で会場真っ暗にして闇から入ってきたり、気がついたら電気がついたらあのリングの上にいるって、多分イービルのあの電気消灯系の元祖だと思うんです。元祖って言ったらもっとオリジナルあるのかもしれないけどかなと思ってたんですが、今回ねそのハウス・オブ・ブラックが白装束でやってきたんですね、うん、多分、死神とか骸骨をあの想起したりモチーフにしてやってるんだろうけど、めちゃくちゃかっこよくてですね、もういや ここまで来るとこのなんかオカルト的な軍団もう全然ありだよねって、でこの3人すごいの、攻めめちゃくちゃ的確に見えるんですよね、うん、ね、あのギミックだけじゃねえよっていうところが、はい、良かったです。で G アクライムではもうねあのシザミーですね、うん、ハサミちょきちょきやっちゃうのがもうね、あれ日本できたやりたいよね、あの赤いあのハサミのなんか何ハンドサイン買ってねやりたいよねって思うんですけど、うん、その中でもダディアスね、あのガンズのお父さんなんですけども、うんね、がフェイマサーを決めるとかっこいいよね。でダディアスも60ぐらいなんでしょ、これすげえよな、あのシェイプでちょっとすごいよね。この試合は、そしてあの以前なんかあの普通のダイナマイトかなんかでね試合をやった時にハウス・オブ・ブラックに耳打ちされてダディ・アスがちょっとレスラーやめようかなってなっちゃった、うん、あのそういうあれはねストーリーがあったんですけども、今回はちゃんとあのアクレイムド側が変わってですね、ハウス・オブ・ブラックがなんかするかと思いきや潔くベルトを渡すっていうところがちょっとなんかかっこいい、ハウス・オブ・ブラックかっけえなって思いました。はい、うん、ハウス・オブ・ブラック来ないかな、来ないよ ねえ、だっていつかなんかブロディ・キングがあのなんだあのねえなんかの追加で新日に来たのも、ね、こんなレスラー連れてくるんだねっていう話になってたもんね。ハウス・オブ・ブラックでもなんか日本で AEW 来ませんかね、来てもあれだろうな、後楽園とかでやって終わりなんだろうな、うん、はあ、なんかちょっと関西の方でもその残りかすだけでもって思ったりしますけどね、はい。で、メインですよ、来ました、 MJF 対アダム・コールですね。やっぱりこの2人の友情ストーリーがどういう結末を迎えるのかということをやっぱり気になって、見るわけなんですよね。ましてやこの日のですね一番初めの試合で OG オープンにあのね合体技ねダブルクロスラインで勝っちゃってるわけなんで、さあこの2人が今度は直接対決をするとどうなるでしょうかっていうところですけども、うん、MJF はねもうすでに入場ムードでやられましたね。この人はいろんな仕掛けやってきますね、うん、あのホビドンドアでもあの、ね、ジャケットの背中に新日はインディーだみたいなことをあの書いてたり、 してですね、なんかそういう仕掛けをやってくるんですよ。今回はなんかこのタイトルマッチはいつもこんな感じなのか、ビッグマッチの時はすごいですね。あのなんか神輿に乗せられてやってくる、で悪魔の仮面をかぶってっていう感じ。でこの試合なんですけどもね、 MJF がそんなにシングルを頻繁に、ね、特に去年とかなんかね、ベルトは取ったけどその後全然試合しなかったりして、 MJF はねどんな人なんだろうと思ったけど、いざ試合見てみるとこの人めっちゃテクニカルじゃないですか。何でもできんなと思ってね。でもう今日一のトペがですね、あのこの人なんですね、うん、普段トペなんて絶対しないんですけどもね、そのトペスイシータがもう本当に体ピンって伸びてですね、めちゃくちゃビューティフルなんですよね。ジェフ何でもできんだなと思って、あの驚きました。はい。まああの試合はね、非常に徹しようとするアダム・コーブと、あの友情を気にして攻めきれない MJF っていう感じの雰囲気ではありましたね。うん、いや気づけばだからそういう流れでも MJF がね、本当はなんかいけすかないヒールのはずなのに完全にベビーになってて。むしろ非常に徹してるアダム・コールがあのどっちかというとなんかヒールみたいな感じね。でこの試合は1回ですね、あのダブルクロスラインでお互いダブルクロスラインというかお互いのクロスラインのラリアットの相打ちでダブル KO なんですよね。と思ったらこの間ね試合した時の5マーミニッツっていうあの、まあ、フラグがあるんですけども、うん、それをもう一度やってあと5分試合やれっていうことで延長戦ですね、ダブル KO を取り消してね。でこっからレフェリーのバンプが入って騙し合いとかが始まってくるのが面白いですね、うん、ねレフェリーにパナマされるんですよ、まあ、要はカナディアンデストロイヤーをしちゃうわけですよ、アダム・コールがね、うん、ね、これはちょっとねレフェリー大丈夫って思いましたけどね、うん、であとはですね、うん、あのアダム・コールを MJF に取られたくないロデリック・ストローンがちょっとねなんかねちょっとこの人もなんか気を病み始めてて、あのやたらと乱入したり MJF、うん、の足を引っ張ろうとするんですね、うん、で金敵もされちゃったりしてね、 MJF やばい、 MJF 危うしで、ロデリックの金敵からパナマサンライズでブームを決めて、いやこれやばいな MJF 負けんじゃねえのって思ったけど、その時にMJF は2で返してうおーって、ね、ちょっとアメプロでうおーって盛り上がるようになる自分に信じられなかったんですけど、あのこの試合は、うん、ここでお返したと、はい、でそんなあの、ね、我々のよしここから反撃だっていうね、頑張れ MJF という気持ちを、うん、まあ裏腹にですね、あのロデリック・ストロングにベルトを渡されてね、手にするアダム・コール、ベルトショットやめろよって思ってたら、ね、あの思いっきりこっちの意識を引きつけといてアダム・コールもベルトを捨てると、ね、あのもうここでもうなんか友情にちょっと涙腺がやばいわけですよね。でかと思ったら終わりがまさかの MJF のスモールパッケージホールでもう勝っちゃうっていう、まあ、これがまあ MJF のがあの、ね、底知れなさというかですね、これで大技決めて終わってないっていうのが、うん、一筋縄ではいかない MJF っていうところを演出してね、帰ってよかったなと思いますよね、うん、ね、まあ、ロデリック・ストロングとの三角関係はどうなんでしょうかっていうところですけどね、結局ロデリック・ストロングはのけ者にされて、アダム・コールと MJF が、まあ、あの 何か起きそうだなって思ってみんながやきもきしながら結局2人がハグして、この興行は大団円 の、ね、2人の合体テーマで終わるという感じですね、うん、もう大団円いいんじゃないですか。ハッピーエンドで終わるっていうことでしょう、うん、バッドエンドで何の介入もなかったですからね。もうロデリック・ストロムもね、あのそんなに、まあ、排除されちゃったしっていうことで、まあ、この介入もない終わり方がね、まあ、すがすがしくて、まあ、ここで一つのストーリーが終わってまた次のですね、まあ、お話が進んでいくっていうことで見たんですけど、まあ、初めての AEW の、まあ、ビッグマッチ見てみたんですけど、知ってる選手が出ているっていうのと、やっぱり気になるストーリーが組み合わさってですね、結構楽しんでしまいましたよっていうのが今回のお話でした。なんか日本円で2000円ちょいなのかな、今回のペーパービュー、いや全然元取れたなと思ってますね。はい、何回見てもいいわけなんでね、ペーパービューなんでね、また後でまた見てみようかなと、うん、やっぱりジェリコオスプレイとかすごいよね。まあ、多分アメプロの歴史とかを持ってる人は他の試合ももっとね深い解釈をされるとは思うんですけど、まあ、いかんせん私浅いので浅い知識でさらっと撫でてるアメプロを見て楽しかったよっていうお話でした。はい、エンディングいきましょう。はい、ということでですね、お盆以降だから AEW にどっぷり使っておった私でございます。はい、まあ、AEW いいですね。お気に入りの選手が見つかればなんか見てて、海の向こうのこういうのやってて、まあ何でしょうね、何に見てるのが違うのかな、ドラマとも違うな、アニメとかな、なんかそんなにキャラクターものを見てる感じがすごくあって、うん、まあ面白いですよっていうお話になるのかな、うんうん、でもちょっとそろそろね現実世界に戻ってきたいんで、今度の 9.3 ねノア行ってまいりますよ。はい、現地ね。で、今度決まりますよね、剣王塩崎で優勝決定戦だよっていうことでね。いやでもね本当に川崎すごかったっすね。急にノアの話になるけどね、川崎すごかった、うん、まさかね最後までもつれ込んでね、曽谷と塩崎で、まあ、曽谷塩崎があれかな、公式戦で引き分けてたっていうのもあってね、すごい盛り上がりだったみたいですね、決定戦ね。こういうリーグ戦でそういう風な試合に、なんかエクストラの試合になることって、まあ、そんなにないじゃないですか。だけどやるっていうことは、うん、まあ、なんでしょうね、盛り上げてきてるなって感じはしました、うん、ボスクラは剣王塩崎っていう予想を当てておりますので、あとはまあ予想としてはね、塩崎豪が勝ってですね、で 9.24 の名古屋でジェイク対塩崎かなと思うんですけど、なんかあれですか、優勝者が次ベルト行くのはもうちょっと引っ張るんですか、関東とかでやるのかな、うん、となると 9.24 名古屋は何やるんだいってことですかね、うん、まあ、いずれにしろあれですよ、ジェイクからベルトを剥がすのは塩崎豪だと思ってるので、ぜひともですね、まあ、剣王にも勝ってほしいんだけど、剣王この間ジェイクに一遍勝ってるからね、次行くならジェイクからベルト剥がせるのはゴー君じゃないって思いますよ。はい、ということで今回のゴスクラは最後はノアのショートプレビューで終わりましたっていう、ノアね 9.3 ね、大岩も来るし、来るっていうかもう大岩がこっちに来てるのか、ノアに来てるのか、ザック小川組とかも面白いし、船木対ジョシュバーネットとかも見れるしね、なんか内外で楽しめそうだなと、久しぶりにノアもね見るの3ヶ月ぶり、うん、だよね、6月のジェイク杉浦以来だよね、名古屋のね、 ということで、ちょっとそれも楽しみにしていこうと思いますので、次回はだからそれの生観戦記をお届けしますっていう形になるかなと思います。ということで今回はもうこんな感じで、お届けしました。あの AEW のところね、本当にあの知らないことだらけなんで、なんか間違ったこと言ってましたね、絡んでください、よろしくお願いします、ご指摘くださいかな、絡んでくださいっていうご指摘くださいっていうことで、いきましょう。はい、そうだな、今回のアンケートはやっぱり 9.3、 剣王塩崎どっち勝つっていう感じでいってみましょうかね。はい、ということで、あの Spotify からポチポチ投票よろしくお願いします。ご意見ご感想も引き続きあの集めておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今回はこんな感じでおしまいです。次は9月上旬度でお会いしましょう。さようなら。